Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 6, verse 48.
ルカの福音書6章48節を開けてください。
They are like a man building a house, who dug down deep and laid the foundation on rock.When a flood came, the torrent struck that house, but could not shake it, because it was well built.
その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたから、びくともしませんでした。
The title of today's message is The Well-Built House.
今日のメッセージのタイトルはしっかり建てられた家。しっかり建てられた家です。
Today we are continuing to look at the various teachings Jesus gave in the Sermon on the Plain.
今日もイエスが与えた平野の説教を続けて見ていきます。
This is a record of a message that Jesus gave to his disciples as they gathered on a plain.
これはイエスの弟子たちが平野に集まった時にイエスが彼らに与えたメッセージの記録です。
And this message is recorded in Luke chapter 6 verses 20 to 49.
ルカの福音書6章20節から49節になります。
The more that we read these teachings, the more evident it should become that it is impossible to obey them in our own strength.
このイエスの教えを読めば読むほど、とても自分の力では従うことができないことがはっきりとします。
Rather, we should come to realize just how sinful we are, how we fall short.
私たちはいかに自分が罪深く、教えには到達しえないものであるかを悟るべきでしょう。
And this should cause us to call out to Jesus for help, as it is only through the help of His Holy Spirit that we can truly obey these teachings.
そのことが助けをイエスに求めることにつながっていきます。
Full obedience doesn't come instantly.Rather, we are refined into deeper levels of obedience the longer that we walk with Christ.
イエスの教えに真に従えるのは聖霊の助けを通してだけです。完全な従順さはインスタントに持てるものではありません。キリストと長く歩いていく過程で私たちはより深い従順さのレベルまで精錬させてされていくものです。
Last week we looked at a message titled Moving from Talkers to Walkers.
先週は語るだけのものから実行するものへというタイトルのメッセージでした。
We noted in that message that talkers are merely religious on the outside, but inside they are empty and their faithWon't survive the trials of life.
口先だけの人は外見だけ経験であるため中身がなくその信仰は試練に遭うと持ちこたえられないことを見ました。
On the other hand, walkers take the teaching of Jesus and by faith put it into practice.Which continually transforms and strengthens them. And when the trials come, they can stand firm in Christ.
逆に、実行する人というのは、イエスの教えを受け止め、信仰を持ってそれを実践していき、イエスによって継続して変えていかれ、また強められ、試練にあってもキリストによって固く立っていくことができます。
In today's verse, Jesus compares the life of someone who is a walker to a well-built house.
今日の御言葉の中で、イエスは実行する人の人生をしっかり建てられた家に例えています。
Jesus shows us three things about this well-built house that we can learn from to ensure that our lives are well-built also.
イエスはこのしっかり建てられた家について3つのことを示しています。そこから私たちは自分の人生もしっかり建てられたものとなっていくよう学ぶことができます。
So let's look at these three things now.
では、それら3つのことを見ていきましょう。
Firstly, to have a well-built house, it requires a lot of digging.
1つ目です。しっかり建てられた家になるためには、十分に掘り出すこと、十分に掘り出すこと。
The first part of verse 48 says, They are like a man building a house who dug down deep.
今日のメッセージ48節に、その人は地面を深く掘り下げ、家を建てた人に似ていますとあります。
When we start our walk of faith with Jesus, it might not look so great to others.
私たちが信仰を持ちイエスと歩き始めた時、周りの人にはそれがそんなに素晴らしくは映らないかもしれません。
Digging holes on a vacant block of land doesn't look all that impressive either.
空き地に穴を掘っていくことが素晴らしくは映らないのと同じです。
Jesus tells us to dig deep.
でも、イエスは地面を深く掘るようにと私たちに言っているのです。
The truth is there, but sometimes we have to remove a lot of dirt to get to it.
つまりこういうことです。私たちは時に真実を得るためにたくさんの泥を取り除かなければならないのです。
The problem in today's world is that people want everything instantly.
今の世の中の大きな問題は、人々が何でもインスタントに手に入れたがることです。
Many people preach salvation as almost a magical kind of thing, that your life is going to be so much better as soon as you pray a simple prayer.
人の救いに至っても、まるで魔法によるかのように説教する人が多くいるのです。つまり、シンプルな祈りをすればすぐに人生が良くなるというような教えです。
It's true that God has infinite power to change lives.
確かに神には人生を変える無限の力があります。
And it's true that we can't achieve salvation by our own works of righteousness, only by His grace.
そして救いは自分の良い行いによるのではなく、神の恵みによるのも事実です。
However, we're not going to receive His grace if we're double-minded or half-hearted about it.
けれども、もし私たちに二心があったり、心がなまぬるいものだったりすると、その救いの恵みを受け取れないのです。
God expects us to be earnest about our desire to walk in relationship with Him.
神は私たちが神とつながり歩いていくことを真剣に望むよう求められるのです。求められています。
Let's turn to Luke chapter 13 verses 23 to 24.
ルカの福音書13章23節24節を見てください。ルカの福音書13章23、24です。
Someone asked him, Lord, are only a few people going to be saved? He said to them.
すると、主よ、救われる者は少ないのですか？という人があった。イエスは人々に言われた。
Make every effort to enter through the narrow door, because many, I tell you, will try to enter and will not be able to.
努力して狭い門から入りなさい。なぜなら、あなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。
Think about this. Jesus wouldn't have said there, make every effort if there was no effort required.
イエスは努力が求められなければ努力はしなくてもよいとは言っていません。
Jesus is telling us to dig deep to reach the rock.
イエスは岩に達するまで続けて深く掘っていくようにと言ってるんです。
If we really trust him, then we're going to start digging out the dirt and not let anything get in our way.
真からイエスを信頼するなら、人は泥を掘り出し始め、自分の妨げになるものがないようにしていきます。
The dirt represents the things that we trust in.That come to us from the world, like worldly wisdom and false religion, for example.
この泥というのは、私たちが他に信頼してしまうもののことです。例えばこの世の知恵、偽物の宗教といったものです。
If we build on the things that come from the world, our house will eventually fail.
自分の家をこれらの上に立ててしまうと最終的に壊れてしまいます。
We have to repent, which means digging out all of these worldly things, digging them up and throwing them out.
ですから私たちには悔い改めが必要になるのです。つまり、この世のものを掘り出してそれらを捨てるんです。
And it's no easy thing to dig up and throw out the things that we've based our life on.But if we truly want to base our lives on the truth of Christ, we have to get rid of these things.
自分の生活の土台となってしまっているこの世のものを掘り出して捨て去ることは簡単なことではありません。けれど、自分の生活の土台をキリストの真実にしたいのなら、妨げになるものは取り除いていかなければならないんです。
If you're still basing your life on the dirt, it's time to get digging.
自分の生活がまだ泥の土台となっているなら、もう掘り出していかなければいけない時です。
Keep on digging. The rock is down there, and once you reach it, your life will be solid.
掘り続けるのです。そうして岩に到達したら、あなたの人生はもう揺るぎません。
Place your trust in Jesus.
イエスに信頼を置くということです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the well-built house has a solid foundation.
二つ目です。しっかりした土台、しっかりした土台です。
The second part of verse 48 says, "Lay the foundation on rock."
今日の御言葉48節に岩の上に土台を据えてとあります。
In the Old Testament, many times God is called the rock.
旧約聖書では何度も神様のことが岩と呼ばれています。
One example is in Psalm 18 verse 31, which says, For who is God beside the Lord, and who is the rock except our God?
一つの例として、詩篇18章31節に、主の他に誰が神であろうか、私たちの神を除いて、誰が岩であろうかとあります。
Building your life on the rock means placing your faith in God alone.
岩の上に土台を据えるという意味ですが、これは神様だけに信仰を持つということです。
He is a solid foundation.
神はしっかりとした土台なのです。
The philosophies and religions of this world are as unstable as dirt.
この世の宗教や哲学は泥のように不安定なものです。
Let's turn to Hebrews chapter 6 verses 1 to 2.
では、ヘブル人への手紙6章1節2節を見ます。ヘブル人への手紙6章1節2節です。
Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God.
ですから、私たちはキリストについての初歩の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心。神に対する信仰。
Instructions about cleansing rites, or in other translations, baptisms or washings, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment.
清めの洗いについての教え。手を置く儀式。死者の復活。常しえの裁きなど。基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。
So, once we have the foundation, that is, we've repented from our sins, we've placed our faith in God, we've been baptized, we live in the hope of the resurrection, and we know that God will certainly judge this earth.
私たちは罪を悔い改めたとき、神に対する信仰という土台を持ちます。洗礼を受け、復活の希望に生き、神のこの世に対する裁きのことも理解します。
Once we have these, then we surely have a solid foundation, and it's time to build on that foundation.
これらのことを知り、そして理解したとき、確かにしっかりとした土台を持つことになったのです。
Let's look at 1 Corinthians chapter 3 verses 10 to 12.
そしてその後で土台の上に家を建てていくのです。では、コリント人への手紙第1、3章、10節から15節を見ます。コリント人への手紙第1、3章10節から15節です。
By the grace God has given to me, I laid a foundation as a wise builder, and someone else is building on it, but each should build with care.
与えられた 神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。
For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ.
というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。
If anyone builds on this foundation using gold, silver, costly stones,Wood, hay, or straw,
もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、
Their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and fire will test the quality of each person's work.
各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。
If what has been built survives, the builder will receive a reward.
もし誰かの建てた建物が残ればその人は報いを受けます。
If it is burned up, the builder will suffer loss, yet will be saved, even though only as one escaping through the flames.
もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。
When we build on the foundation with a heavenly perspective, we make a house that will last.
私たちが天国の観点からこの揺るがない土台の上に家を建てるなら家は存続し続けます。
If we build onThat foundation with only the short term, this earthly life in mind, then we will lose what we built.
でも、その土台の上に、この世の人生だけを持って家を建てていくなら、その家はなくなるのです。
Sure, it is definitely better to be a poor person in heaven than a rich person in hell.
そうです。裕福で地獄に行くよりも貧しくても天国へ行く方がずっと良いのです。
How much better then to receive great reward when we get to heaven because we've stored up much treasure there.
天国に行った時素晴らしい報いを受けることの方がどれほどマシでしょう。
StopBuilding things that are only for this lifetime. Stop storing up treasure that is only useful for the now.
この世の人生だけのために土台の上に宝を積むのはやめるのです。
Start building so you're storing up treasure in heaven.
天国に向かって天国に宝を建てていく。天国に宝を積んでいくのです。
アーメン。
アーメン。
Finally, the well-built house survives disasters.
三つ目、最後です。災害から生き残る。災害から生き残る。
The third part of verse 48 says, when a flood came, the torrent struck that house, but could not shake it because the house was well built.
今日の御言葉48節に、洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたからびくともしませんでしたとあります。
A sure sign that a house is well built is that it survives what nature can throw at it.
家がしっかりしていることの確かな印は、自然災害に襲われて生き残るかどうかで分かります。
The same thing applies for our lives. If our foundation is on the rock, we will survive the various storms that life can throw at us.
同じことが人の人生にも当てはまります。もし土台が岩であれば、打撃をもたらす災害からも生き残るのです。
Then what are these storms?
では、この災害とはどういったもののことを言っているのでしょう。
It could be an illness of yourself or a loved one.
自分または愛する人の病気。
A relationship breakdown.
人間関係のもつれ。
Various kinds of temptations.
誘惑。
Natural disasters.
自然災害。
Crime.
犯罪。
Violence.
暴力。
Financial downturn.
お金。
Spiritual attack.
霊的アタックなどです。
There are many kinds of storms of life that can come.
たくさんの嵐、そして災害は誰の人生にも起こってきます。
And the way that we cope with these storms says a lot aboutWhether our foundation is built on God, the rock, or on the dirt of worldly philosophies and religions.
これらのことが人生に起こったときに、その人の人生の土台が岩である紙であったのか、それともこの世の宗教や哲学という泥であったのかということはよく語られます。
Let's turn to Hebrews chapter 12, verses 25 to 29.
では、ヘブル人への手紙12章25節から29節、最後の御言葉です。ヘブル人への手紙12章25節から29節です。
See to it that you do not refuse him who speaks. For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, how much less will we if we turn away from him who warns us from heaven?
語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら、地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが、処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。
At that time his voice shook the earth, but now he has promised once more, I will shake not only the earth, but also the heavens.
あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。
The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain.
このもう一度という言葉は 決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。
Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe.
こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。
For our God is a consuming fire.
私たちの神は焼き尽くす火です。
God warns us in His word that the time is coming and it will soon come that everything that we thought of as solid will be shaken.
これは神が私たちに警告しているのです。私たちが決して揺り動かされないと思っていたもの、すべてが揺り動かされる時が来ると言われているのです。
Even the stars in the sky will be shaken.
なんと空の星まで揺り動かされると言われるのです。
And if our faith is not in God, the solid rock, how will we ever survive such times?
もし岩である神に信仰を持っていなければ、私たちはどうやって生き残れるでしょう。
Those who don't have faith will fail in anguish.
信仰のない者は苦痛にあえがなければならないのです。
If our faith is in God, the solid rock, then we will survive the judgment to come.
岩である神に信仰を持っていれば、その裁きの時に生き残るのです。
We will enter His everlasting kingdom and remain there.
神の御国に入り、永遠に生き続けます。
If we are in Him, we cannot be shaken.
神につながっている限り、私たちは揺り動かされはしません。
アーメン。